私たちを愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。皆さん、こんばんは、おはようございます。女の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、金曜日の日に久留米に行ってきたんですけども、嬉しいことがありまして、久留米で、2人の方ですね、重松梨沙さんと重松美代子さん、どちらも20代伝播の社会人の方ですけれども、久留米教会に重松さんとおっしゃるご婦人の方が、まあ、クリスチャンなんですけれども、そのお嬢さんが2人ですね、長崎教会のオンラインをされています。重松さんは久留米教会の教会なんですけれども、お嬢さんたちは、まあ、その久留米じゃなくて、まあ、長崎教会のオンラインをされていて、で今回その洗礼を受けたいということでですね、言ってこられたんで、洗礼を授けることになりまして、セミナーと聖会の間に、ね、洗礼式を行いました。で、本当は美代子さんがですね、仕事が始まって金曜日は仕事で来れないということだったんですけれども、まあ、どうしても洗礼を受けたいというふうにご本人が望まれて、あとお母さんも真剣に祈っておられたんですけれども、仕事が急遽休みになってお二人とも洗礼を受けることができたんですね。で、非常に祝福された洗礼式だったんですけれども、その時に証を言われたんですね。それはすごく、まあ、正直な証でですね、ちょっとね、本人が言ったので、ね、広告の裏に書いてあった証なんですけど、お姉さんも証をされたんです。それはノートに書いてあってね、もらってこいと思ったらちょっとノートちぎれないと言ってですね妹さんの持ってきましたけど、妹さんが読んでいいと言ったので、美代子さんの方ですね、美代子さんの方ですね、私たちは、まあ、お姉さんのことも含めて書いていますけども、私たちは中学の時母に連れられ分からないで主を信じますと告白しました。なので実感が湧かず、母に言われながらも、ああ主がしてくださったんだと思いながら来た感じでした。でも就職活動の時期、私は働きたい場所がありました。専門学校の研修の時から思っていたところです。それで働かせてもらえるか聞きました。そしたら人手が足りているからオーナーがダメって言われました。でもどうしても働きたかったので祈りました。木原牧師にも来ました。私というのは神様ですね、一緒におったので。そしたら3回いただけば開かれると言われ、2回目お願いしました。ダメでした。3回目、向こうから一人辞めることになったから来てもらえませんかと言われました。すごく嬉しかったのと、本当に願いが叶ったって思い、そこから曖昧だった信じるから本当に信じますに変わりました。それからアレルギーで、まあ、その仕事はですね、まあ、動物扱うんですけども、アレルギーだったんで、2年間で辞めました。次に幼稚園で働きました。そして幼稚園を辞めるとき、辞めると言ったのに、春の金一封をいただき、雇用保険受給も3ヶ月は本当は待たなくてはいけないのに、待たなくていいように配慮してあげました。本当に主のおかげだと思いました。たくさん助けられ、本当に感謝していますと。まあ、他にも証はいっぱいあるようですけれども、まあ、書いてあるんですね。で、本人にとってはその本当に働きたかったんですね、この時ね。でそこが開かれたのはすごく本人にとってはなんか嬉しかったようですね。そこから、まあ、親から受けた信仰から自分の信仰になって、で本当に感謝を祈ったら答えてくださるんだということを体験されていてですね、まあまあ、そんな証でありました。で、まあ、それでお二人ですね、オンラインで、洗礼を受けて、オンラインの会員ということですね、来ましたので、神様に感謝をしたいと思いますね。残念ながらですね、明日からキャンプがあるんですが、ちょっと明日からのキャンプには今回はちょっと来れないようであります、ね、残念がっておられましたけれども、まあ、どこかでまた来られることがあると思うので、結構オンラインでね、あと横浜にもいたりとか、佐賀じゃなくて佐賀でもちろんいますけど、三重にもいたり、ね、三重の方は明日見えられますので楽しみにしていただきたいと思いますけども、ね、どうしてね、いろんな方がオンラインで日本中、そのうち世界中にもたくさん与えられてくると思うので、ぜひね、主にある交わりをね、していただきたいと思います。それからですね、あと嬉しいことがあって、山田とゴスペルクラブの、CD をダウンロード版にすると言ってましたけども、OK が出ましてですね、向こうがですね、で、もうすでにダウンロード版になっています。あ、ちょっと待ってくださいだな。昨日配ったチラシのところに、QR コードっていうんですかね、あれをパッとやりますと出てきまして、アルバムで買うと1200円で、1曲ずつだと200円というね、ありまして、ダウンロードして買いますので、ぜひゴスペルクラブの人はですね、買ってあげていただきたいと思いますし、他の人たちにですね、進めてほしいと思います。地球の裏側の人でも QR コードを送ればそれで買っちゃえるということですね、このね、ことですね。 分かる人は今の人ですね。だからそういうことになって、本当に良かったなと思っております。iPhone でも買えます、スマートフォンでも買えます、もちろんパソコンでも買えますので、ぜひですね、用いてほしいと思います、選挙のためにですね。で今、さっき言ったネスの CD と、それからピースが、音源ができたので、これから収録しますけれども、ピースの、ピースも出しますので、続けてお祈りしてあげればと思いますので、よろしくお願いします。さて、それと明日からキャンプがあります。で、まだ申し込んでらっしゃらない方はですね、今でも遅くはないのでですね、私と目をそらさないで、ね、目を合わせて来ていただきたいと部分参加ありですので、ね、ちょっとどうしてもお家の事情で3日とか泊まりがけができない方は、オーケストラもあるし、オーケストラに、ね、曲を仕上げようと思ってますので、その中で、あとそれからクワイアもありますので、あそれからスカイプもブログも、それからなんだっけ、ムービーも、ムービーはなんかすごい資料いっぱいありましてですね、なんかかなり真剣にあるんだなと思ってましたけども、誰でも撮れるようになりますので、ぜひですね、今ですね、ムービーで上げますと、ここで一つ上げたら、本当にヒットしたら、世界中で100万アクセスとかいくらでもできるわけですね。一人で100万人を主様に言って、周りさん言われたとき、すごいと思ったでしょうけど、全然すごくないんですね。一つああいうのがヒットしたら、100万アクセスぐらいすぐ行きますので、本当にヒットしたらですよ、世界中で。だから、一人で100万人ってのは、20世紀とは違って21世紀は十分可能な数字なんですね。だから、ぜひですね、そういう神様が与えた弓ですね、この21世紀の武器をですね、用いてほしいと思います。もう自分は年配だなんて言わないでいただきたいと思いますね。主任主席は120歳が定年なんで、60歳の方やっと半分です。ね。だから、60歳でやっと半分ですので、ね、ぜひ皆さんですね、用いてほしいというふうに思います。それで今日のところに入っていきたいと思いますけど、今日は、6章のところ、6章6節のところですけど、マタイの、これは祈りについて書かれていることで、さっき言いましたけど、祈りは、教会で集まって祈るっていう祈りと、一人で祈りがあります。で、これは車の両輪と思ってください。どっちも大切です。で、私は普段よく教会に集まって祈りのお話をします。ね。で、例えば、使徒行伝12章で、教会に乗ってたらペテロが助かってね、不可能に向かって祈るとき答えられたことを言いますけど、今日は、神様が導いたので、この密室、一人で祈りのことをお話したいですね。オンラインされて皆さんですね、なかなか教会で一緒にね、まあオンラインが、今スカイプがあるから祈れますけど、ね、孤独を感じることがあるかもしれませんけど、一人で祈りで、神の手は十分に動きますのでね、知ってほしいと思うんですね。で、この、教会で共にことはとっても大切ですけども、それとともに、一人で神様と交わり祈るってこともとっても大切なんですね。で、この一人で神と交わって祈るってことがなくなると、神様を、なんていうかね、個人的に深く知るってことがなくなるんですね。内緒話を持ってないってことになります。例えば、私は子供が8人いますけれども、うちの子供たちは結構仲がいいんですね。で、親子関係もそんなに悪くはないと思います。ね、かなり厳しいことを平気で言われますから、平気で言えるということは関係が悪くないということだと思うので、で、8人と一緒によくね、誕生日の時にお祝いをしたり、いろいろ、8人じゃなくても2、3人としたり、結構します。忙しいんですけどします。ね。だけど、一人と特別にこう、一人との時間を取らないと、その子が一人だけの時に初めて話せる言葉とか、言ってくれることっていうのがあるんですね。例えばこの前、末っ子と、ビファーレン長崎の試合を見に行きました。私は野球のファンなんです。だ本当は福岡ドームに行きたいんですけども、その日はビファーレン長崎の試合を伊佐原に見に行ったわけでありますね。それで、いろいろお話をしましたらですね、彼が、どういう気持ちでサッカーをやってるかとかですね、いろいろこう、わかるわけでありますよね。で、みんなと一緒に話すときとだけで、二人だけだから話せる言葉とかあるわけですね。二人だけで食事をしたから会話できる言葉もあるわけですよね。で、神様も一緒で、教会に集まって神様に祈ることはとっても大事ですよ。いいですか？とっても大切ですけれども、一人で神様と祈るときが必要なんです。つぶやくことは罪、良くないですけれども、心を注ぎ出すことは罪じゃありません。苦しいときに苦しい、悲しいときに悲しい、辛いときに辛い、もう神が分からなくて分からなくなりましたっていうことは罪じゃありません。あなたが分からないんです。どうしてですか？わからないけど感謝します。でもわからないんです。どうしてですか？感謝します。でもわからないんです。ってのは罪ではありません。わからないんです。神様どうしてですか？いい加減にしてくださいよ。もうあなたなんかしらいとか言ったらまずいんですよね。感情を注ぎ出すことは罪じゃないけれども、注ぎ出した上で神様に感謝をしながら注ぎ出せばいいわけですね。で、それはね、個人じゃないと祈れない祈りっていっぱいあると思うんですよ。 個人じゃないと語れないことっていっぱいあると思うんですね。でそれを密室で神様としてほしい。だから密室はですね、かっこつけない、本当にあなたの自分自身を主の前に注ぎ出していく。そしてそのあなたに神様から語ってきてくださる言葉なんですね。弱さとか罪とか、そしてもう自分でどうすることもできないことっていうものを主の前に出して、そこで神様にそこに触れていただくってことなんですね。それがやはり一人じゃないとなかなかできないんじゃないですかね。まあ、私は少なくともやっぱりね、みんなと一緒だと祈れるんですよ、すごく。でも祈れる範囲ってあると思うんですね。できてからその個人的な祈りって大事なんですね。だからとっても両方大事なんで、今日はこっちを話したいと思うんですね。でそれをね、見ていきたいと思いますね。で3つにポイントを絞って話しますけども、まず6章6節聖書を見ましょう。と、ね、こちらでも構いません。 ご自分の聖書でもいいですけども、6章の6節マタイの、私の聖書の方は9ページ、ね、1つ前の方は8か9です。あなたは祈るときには、ね、一人で祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。奥まったってことは、まあ、つまり、まあ、実際奥まってなくてもとにかく一人になれる場所って意味しますね。奥まった部屋に入りなさい。他の人に妨げられない。そしてこの戸を閉めて、隠れたところにあなたの父に入りなさい。戸を閉めてが大事なんです。戸を閉めるってことはその奥まった部屋に入って誰にも妨げられずに、妨害されずに、そこでゆっくり神様と祈りなさいってことなんですけどね。今は戸を閉めてもダメなんです。なぜか iPhone が鳴るんです。ガラケーがビーと言うんです、ね、スマートフォンにピピピッと入ってメールが入ってくるんです。例えば私がですね、誰かと祈っていても、ね、こう一緒に心合わせて祈ろうって祈っていても、ね、パッと気がついたらその人は一生懸命 iPhone 見ててですね、こう見てたりするわけです。でメールを返信したりするわけです、ね、そうすると私はですね、ああこの人は私と祈ることよりそっちが大事なのかなと思ったりする。逆もありますよね。でこの前ジョイフル行ったんですよね、そしたらですね、まあ、ちょっと食事をしたら向こうで男の子たちが高校生ぐらいかな、6人か7人いたんですね。でみんなわーって座ってですね、あ学校の帰りに食べるのかなと思ったらね、座ってオーダーが終わった瞬間、一斉ですよ、全員一斉にパッとこう全員ですよ、本当に全員一斉にパッと出してですね、全員がこう真剣に スマートフォンか iPhone か知らないけど、ガラケーは知らないけど一斉に見始めてですね、誰も会話してないんですね。うわ現代って思いますよね目の前にいる人じゃなくて、こう話して、で時々パッと顔上げてこうやってなんかこう言って話をして、でまたこうなって、でご飯来たらこう一生懸命食べながらね、こう食べながら話そうかと思ったら、食べながら話しながらこうやって見てるんですよね。あすごい。だから皆さん弓を取らないといけないんですね。インターネットを用いて、だから iPhone とか携帯で伝えれるようにしないといけないですよね。これすごく重要です。21世紀は、ね、どんなに離れていても目の前の人よりもっと密接に語ることができるから、ね、と同時にね、目の前にいるのにその人と会話しないで話すわけですね。いいとか悪いとか言ってませんよ。今の文化を言ってるだけですから。で重要なことはね、それをでももしね、神様のところに戸を閉めてもiPhone しっかり持ってて、神様ピピあピピピピあところで神様ピピピピピあ神様とか言って、あ私だったらですね、ソフトも今日買ってるかなピピピピあ買ってる買ってる神様安心しましたとか、それじゃまずいんですよね。戸を閉めるということはマナーモードじゃなくて切ってください。もし私が誰かと一緒に乗ろうと言って相手がピッと切ってくれて、本当に私のために1時間一緒に乗ってくれたら、私はものすごく嬉しいと思います。この人は他の何よりも私とのこの時間を、私のことを祈ることを大切にしてるんだなって本当に思います。でもその人がこう握りながら曲がってピッと見て、ピッと見てたらですね、あこの人は私の言うことは嫌じゃないし祈りたいと思ってるんだろうけど、そっちの方が大事なんだなって思いますよ。それは分かりますよね。神様のこれ戸を閉めてってのは、本当に神様に心を定めて神様に心を向けて祈るんですね。あなたは本当に神に心を向けて神に真剣になると、神様はあなた以上に真剣になってくださる方なのです。十字架でイエス様の命を下げ、ね、命をもう神様は、ね、イエス様の命を捨てさせてあなたを愛されたわけですね。でこれ建前じゃないんですよね。でもこっちが本当に真剣になるとそれが流れてくるんです。いいですか。主の方はいつだって注ぎたいんだけど、こっちがそこに心を向け開かないと流れてこない、受け取れないことがある。そうですよね。だからですね、しっかりね、その時間を持ってほしいんですよね。で本当に主に祈っていきますといろんなことが起こるわけですね。で、まあ、いろんな令和がありますけれども、ちょっと古い話ね、まあ、今日は学生がそんな多くないかもしれませんけど、ある人が高校生の時にね、もうその人はもう今大人なんですけど、試験があってですね、赤点をこれ以上取ると卒業できないか落第か忘れただったの。でその人は大の苦手は古典だったの。いつも古典の試験は古典古典だった。 で、本当にその人は苦手だったの。ね。で、それで、で、どうしたかというと、勉強するって言っても、勉強する気にないない好きじゃないからね。奥の手を使ったわけですね。で、祈ったわけですね。で、面白いのはその人は密室で祈って神様ってね。どう祈ったかというと、後で教えてもらいました。試験の時に、授業中に習ったことを思い出せるようにしてくださいって聞いたんですね。授業中聞いてたんだって言ってね。聞いてたこともある。だからその聞いてたこともあることを思い出して、そこがテストに出て、ちゃんと点を取れますよねって。でも彼はね、バカみたいに思うけど、彼は本気だったんです。真剣に乗ったんですね。本当に真剣に乗ったんですね。真剣に乗ったんですね。神様の前に出て。ね、追い詰められたこともあったでしょうからね。ね。そして試験に臨みましたら、古典の試験を見てて、最初はね、と思ったけど、またそこでね、神様に祈ったことを通り思い出させてくださいってことで、ね、ふって出てくるんですって。で、本当に書いて。で、言ったんですね、赤点は取れないですんだと思って喜んでました。テスト帰ってきたらですね、80何点かな、忘れた。80何点か取って、彼が高校生活最高得点、その古典ではね、それだけじゃないの。クラスで一番だったんです。これ真面目な話ですよ。大げさに全然言ってませんからね。見事ですよ。で、びっくりした本人がですね、言ってました。その時は、祈ると一番ですかってね。なんですね。本当に神様のところにね、こう行きましたね。神様って学生にとって大きいですからね。これは信教できるかどうか関係してきますからね。で、なんですね。祈るかどうかなんですよね。神様のところに本当に一人で祈るかっていう。ね。なんか他の人には恥ずかしく言えないことでも神様は馬鹿になんか絶対しません。そんなことなんて、ありませんので安心してください、ね。どんな弱さを見せても神様は、その弱さをね、馬鹿にしたりし、どんなキャラを見せてもね、嫌なんて言いません。それを十字架で清めて、包んで、そして答えてくださいます。もちろん、願った通りになるとは限らないこともあります。明らかに方向が間違ったら違うよって言われたりしますけど、私たちが願った以上のことが必ず答えられます。その人にとってもっと良いことは必ず答えられます。ああね。これ密室ってすごく重要なんです。で、二つ目いきますね。じゃあ密室でその神様とね、祈るって、さっきの言葉まだ最後まで言ったよね。で、そうすれば、ね、隠れたところで、つまり、これ本当に神様と人質になるところで、隠れたところで見ておられるあなたの血があなたに報いてくださいます。ここだけやって次いきますね。で、この隠れたところって大事なんですよね。隠れたところで神を見てくださってるっていうのはどういうことかって言ったら、私たちも隠れたところでやると人にわからないでしょ。で、なんかこれありますね。こう祈るときね、人と祈るときにね、もちろん神様に祈ってるんですよ。本当に心が祈ってるんだけど、どこか人を気にしていたり、パリサイ人のようにはならないけど、そこまでいかないけど、パリサイ人は立派者って明らかに人に意識して人に聞かせてるわけですよ。こうやってね。そこまではいかないけれども、なんか人を気にしていたり、人を意識して祈ったりすることがあると。でも隠れたところに来ると本当にそうじゃなくなる。でもう一つ言えば、隠れたところでしている奉仕ってあるんですよね。ちょっと脱線しますけど、人には見えない。人にはわからない奉仕。で、その時思いませんかね。こんなに奉仕しても誰も分かってくれないし ね私も目の前あんな前に行って賛美してね、こうね、やりたいわ、ね、私もああいうふうにしてこうね、分かってほしいわってね。ところが隠れている奉仕ってのは全然人に見えないんですね。でもいいですかね、神は見ておられます。ものすごく重要なんだ。これ建前じゃないんです。で、うちの子供たちが最近外国の説教者に来りましてですね、なんだっけクリスティ・ケイン、はい、クリスティ・ケインという人はね、女性説教者なんですけど、ね、クリスティ・ケインという人の説教の中に面白いのがあって、エリアがエリシャに油注いだ話があって、エリシャは、12頭の牛の後ろで仕えていたと。その時神様がエリアにエリシャを選んで、あの人に油を注げと言ったと。で、12頭の牛の後ろに控えていて、誰もそんなこと知らなかったけど、神様はそこで目を留められたって話が面白いと言って、私も12頭の牛の後ろでね、誰にも知られずにね、奉仕していることがあると。でも神様は見ているって、神様は知っているって。で、本当に神に持ち合う人はそこを通るんです。で、多くの人はでもその場所にいて誰にも認められなく、誰も分かってもらえないので、途中で投げ出しちゃう。もういいやってね、もうこれ以上痛くないって言って油注ぎを受ける直前にいなくなるっていうね、そういう説教だったの。そこに居続けなさい。神は見てらっしゃるから、必ず神が認めてくださる時が来るって時だったの。うちの子供たちは偉い好きなんですね。どうぞ子供たちがそこに行きますように。で、何かっていうとね、神様は隠れたところを見ておられるのです。誰も気づかなくて、ね、例えば鳥なしをしている時に、鳥なしているその人から冷たい言葉を受けたり誤解されたりすると心が痛いますね。 でも神様みたらしなんで、結構そこでみんなやめるんですよ。分かってもらえないって言って。でもそこで本当に神に乗り続ける人は、その後逆転を見るんですね。特にね、隠れておられるところで見ておられる神様が本当にいるんです。これを忘れないでください。でね、だからミッションに乗りってのは必ず答えられてくるということですね。で、二つ目いきますね。じゃあ、ね、じゃあどれぐらい乗ればいいのかってことなの。どれぐらい乗ればいいのか。はい。マルコの福音書の、14章だったっけ ?14 章の37節、8節。これはゲッセマネのところです。マタイにもありますけど、まあ一応今日はマルコを開きますね。マタイにもルカにもありますが、ゲッセマネのところですね。で、ゲッセマネでイエス様が血のような汗を流しながら十字架の前に、あば父よってこう祈っておられました。石を投げたところほどの距離だからすぐそばにいたんですけど、ペトロたちは眠ってしまいます。本当に父よ、あなたの御心がなりますようにって、私の願いだからあなたの御心がなりますようにって、こう、イエス様祈ってる時に、弟子たちは寝ちゃうんですね。それでイエス様が祈った後、戻ってきた時、37節。それからイエスは戻ってきて、ね、父よ、あなたの御心がなりますようにと言って、祈って終わって戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペトロに言われた、シモン、眠っているのか、1時間でも目を覚ましていくことはできなかったのか、ったんですね。で、アンテオケと長崎教会はシモンがたくさんいるみたいですけども、眠ってるのかってね。ね、そして、1時間で目を覚ましていることができなかったのか。で、誘惑に落ちられないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いと。どんなに燃えていても体が弱いからすぐ寝ちゃうってことだったんですよね。で、面白いのはここで1時間って書いてある。まあ、もちろん、一つ前の聖書は一時って訳してるから、まあ、1時間っていうのはどうかってかもしれませんが、まあ、今日は示されましたから言いますね。1時間。この1時間神様に性別して、祈るってことがすごく大きいんですね。これ1時間性別と言われるですよね。いや僕したらね、あなた暇なんですよって。私が朝から晩まで仕事してることをご存知ですかって。もう本当にそれでも大変で壊れてるのにって言われると思うんですね。きっとそうだと思います。特に日本の企業選手はものすごいから。それに皆さんたくさん忙しいことがあるでしょう。でも忙しいって感じは心を失うって書くんです。24時間のうち1時間を神のために取れないほどに、もしあなたが忙しいなら、あなたは心を失います。必ず人生のどこかでものすごく深い後悔をする時が来るでしょう。あるいは大切なものを失って痛みを通った後でバカだったって気づくでしょう。クリスチャンでもです。24時間あるうちの1時間を本当に神様のために性別するってことは、これは立法じゃないんです。ものすごい恵みなんです。それを通して私たちは全世界を作り、全宇宙を作り、歴史を導いてらっしゃる命をかけてあなたを愛しておられる神様の現実を体験するんです。あなたの生活の中に、そしてあなたの愛する人の生活の中に。で、これね、ペテロたちは本当に死を愛したんですよ。命かけてついてきたかって嘘じゃないんですよ。心の底から自分の職業を捨ててまでイエス様についてきて、命かけて死についてきたかったんですよ。心の底からそう思ったんですよ。なのに見事に裏切ったじゃないですか。どうしてですか。この時1時間祈ってなかった、目を覚ましていなかった。イエス様が目の前で血の汗を流して格闘しているのに祈れなかった。でもね、どんなに心が熱くても、どんなにそうしたいと思っていても、どんなに神様のことをしたいと思っていても、私の肉はできないんです。肉はできないんです。でも祈るとき精霊の力が来て、祈るとき神の助けが来て、私たちは御心を行うことができる、従うことができる。従うときに神の栄光を見れますよね。でこの時ね、祈る人が神の栄光を見るし、神の技を見るし、神を知ってるんです。知識としてじゃないんですよ。私は言ってのは体験的に、私のことをね、皆さんね、長崎教会の方は結構知ってらっしゃると思いますけれども、でもうちの家族の方が知ってると思いますし、まあ、地上で一番知ってるのは妻だと思います。親と言ってないことに気をつけてください。親って思われた方がいるでしょうけど、ね、親だったらまずいです。妻だと思います、ね、でその次の親でしょうね、おそらくね。でその次に子供ぐらいかな。なぜかというと、私と個人的に交わってるでしょう。会話してるでしょう。だから知ってるんですよね。で、私がどういう行動を取るかとかね、知ってるんですよね。でも他の人だって知ってるんですね。私の学歴、職歴、それから私の聞いた性格、いろいろ。で、結構皆さん、聖書を読むことによってイエス様のことを知れるんです。とっても必要です。でも知識と、知識で知ってるか本当に知ってるか全然違うんですね。わかりやすく言いますと、秋元氏はフィギュアスケートで言ったから、何でしょうかな。ボーリングなんて古いですね。ね、まあいいや、スキーかなんかでね。私、ウィンタースポーツ全然できないので、スキーを知ってる人ってほとんど知ってると思うんですね。 で、私の、大阪にいた頃ですね、一人ね、銭湯行ってたんで、銭湯で知り合った人がいて、その人はものすごくスキーが好きで、誘われて、で、私断れない性格で、あ、そうですね、行けるといいですね、とか言って、いい加減な答えをしたらですね、家までやってきてですね、スキーの出しまで持ってきて、行きましょうとか言ってですね、もう断るのに困ったん。その時いっぱいスキーの本持ってきてくれてね、返す前に一応目を通さないと失礼だから目を通して、スキーの知識がいっぱしできたん。でも私はスキー一回も行ったことがないから、スキーについて知っているけど、スキーを知らないんです。今わかりました？スキーについては知ってるけど、スキーを知らないんです。言ったことわかります？神様について知ってる人はいっぱいいるんです。でも神を知ってる人は、クラシーかな、クリスチャンでも少ないんです。キリストについていっぱしのことを語り、説教でき、いろいろ言えることはあっても、キリストを知ってる人は少ないんです。なぜかって。それは、祈って神を体験しないからなんです。繰り返しますよ。知識はとっても大事です。どうでもいいなんて思いません。必要です。でも知識で終わるなら、それは虚しいです。宗教です。信仰っていうのは宗教じゃありません。神を体験するんです。聖書に書いてあることを信じて、自分自身の生活で体験するんです。その鍵は祈りなんです。祈る人はそれを体験するんですね。で、皆さんね、で、その鍵はね、ここに1時間って書いてあるんですよ。1時間って言うでしょうけど、まあ、賛美とかもやればいい最初。ね。好きな賛美をしばらくだって、心が、なんてから、こうね、お祈りすればいい。泣き星が面白いこと言いましたよね。最近また再び言ってますけど、3分間、1時間祈ることに決めたと、ジョージ・ミラーの本を読んで。ね。で、祈る時間に行くことを決めたら、3分祈ったら祈ることがなくなって、あとの57分が、もう長くて長くてたまらなかったと。でも、とにかく祈りの格好だけすることに決めたら、こうね、もう本当に最初は大変だったけど、そこから人生が、まあ、パウロ6章の言葉をそのままにしたら、あんまりどっちかというと運が良くない、どっちかというと運が悪いタイプだったのに、そこから運が良くなって、なんかハッピーになってきたと。で、それは今まで続いてると言ってましたよね。鍵は何かあった、まあ、祈りの格好をし始めた。で、しばらくだったら2時間ぐらいって感動してたら、パッと気がついたらよだれが落ちていて眠っていたんだと分かったってね。でもそれでも私はやめなかったって言ったんで、あれ実はね、私が大学生の頃だから、今から三十数年前、私はですね、同じ説教を毎週聞いてたんです、実は。というのはですね、私ね、大学生の頃ね、一軒家を借りたんです、友達と二人で。そこにですね、二人の友達がですね、俺たちも住ませろとかで入ってきて、四人で住むことになった。まあ、結構家が大きかったからね。で、一軒家を四人でシェアして住んでたんですね。ね、古き良き時代です。ね、そしたら近くにいた社会人がですね、家は別にいいけど、ご飯だけ一緒に食べさせろって言ってですね、やってきて、そしたら、じゃあ社会人から多めのお金出すなら許してるとか言ったらね、出してくれて、助かりましたけど、で、5人でお金を出し合って、私は買い物係なんですね。好きなんです。八百屋さんを3つか、最低3つ以上回って、スーパーも回って、1円でも安く買う。高円寺は安かったんですよね。まあ、そんな話は止まらないからやめます。ね。で、それでこうやって、作るのは好きなやつがいて、作るやつがいて、洗い上げするやつがいて、掃除をするやつがいて。まあ、それで、一応ローテーションだけど、得意な方がどうしても多くなるから、それで回る。そういう生活をしたんだ。で、その時に、当時、まばしキリスト教会は日曜日の夜は集会なかったから、秋元牧師に、うちに来て、ちょっと仲間と一緒に、集会して祈ってもらえませんかって言って、まあ、そういう軽い気持ちで始めたん。最初は、まあ、そこの4人とかぐらいしか集まらなかったら、みんな集まってきたん。多い時は30人ぐらいになって、少なくとも10人はいました。その時、パウロ牧師が説教したのは、毎週日曜日の夜、1時間祈ると人生は変わる。1時間祈ると奇跡が起こる。そのうちみんな燃えてきたら、もし1時間ここで祈ればってね、まあ、例えですよ。まばし教会で起こったよりも、まばしを否定しなくて、例えとしてね、まばし教会よりも、ここが1時間祈れば、ここから奇跡が起こり、ここからリバイバーが起こるなんて言ったんですね。だみんなますます燃えてやったんですね。で、その時にですね、面白いことがあったの。一緒に住んでいた一人の連中に、北海道出身のドサンコがいて、ビリー・グラハムかなんかを年を救われた子で、すごく純粋で正義感が強かったんですけど、これがですね、恥ずかしがり屋でですね、人と一緒に飲むのを嫌がるんですね。それで、すごく、なんていうか誠実なんだけど、ちょっと立法的だったの。とか彼がね、ある時に私はちょっとこういうことがあって、祈ってほしいって言ったらね、まあ、結構仲良かったんで、あ、じゃあ、祈ってやるよとか言ってね、いきなりですね、手を置いて祈ってくれたんですね。で、今までそんなことするやつじゃなかったんですね。びっくりしたらですね、いや、祈ってやるとか言って、ね、こう祈ってね。で、その祈りがですね、神様、僕は知っています。僕が祈ると必ず答えられます。それは傲慢って言うんじゃなくて、なんかある確信を持って祈るんですよ。で、びっくりしてですね、あれから毎日1時間祈りになって、どんな祈りを答えるか知りましたって。私が祈ると必ず答えられますとかって、確信に見せて祈るんですよ、本当に。そして、なんかすごい真剣に祈ってですね、祈ったらね、お前、キャラ大丈夫だ。 実はあれから俺は毎日1時間祈ってびっくりしてる、俺が祈ると答えられるんだとかって言うんですよね。であそうかとか言ってですね、本当に答えられたんです。あれはあのまま続けたら今頃すごかったのになって思うんですけど、これ本当なんですよ。で全然そういうタイプじゃ思わなかったんですよ。祈り始めるとね、神の手を見るんです。まあ、彼の結婚式私がね司教したんですけど、まあ、残念ながら、それをずっと続けられなかったらですね、でももし続けてたらね、ちょっとどういうことが起こったのかなと思いますよね。で皆さんね、この1時間神に性別するって大事なんで、写真に来てみます。簡単じゃありません。1時間よし決めた、携帯も切った、ね、よし祈るぞと思うとね、急にね部屋をきれいにしたくなります。急になんか祈る前にやっぱり体ね、そう部屋もきれいにした方がいいなって急に思います。急にね、昔の友達に電話をしたくなります。神様って、あそうだ、まだあの人にちょっとなんか気になるな、これはせいでかもしれないと思ってね。で全部否定しなくていいです。部屋はきれいにして電話もしましょう、1時間経ってから、そう決めてください。そうでないと本当にね、1時間やろうと思ってね、いろんなこれ、ね、今まで掃除なんかしようと思ったことない人はしたくなったりですね、全然誰にも連絡しなかった人は急にあの人にこの人に連絡したくなったりですね、なるんですよ。本当になるんですよ。それは何かって、ね、本当にサタンがいてね、私たちからねその祝福と恵みを奪いたいんです。あなた以上にサタンの方が知ってる。あなたが神の前に1時間出たらあなたの人生に何が起こるか、だから本気で奪いに来ます。でそういう誘惑を受けたらあなたは弱くありません。全然弱くありません。まともだと思ってください、ね、でもう一つはね、全然10年ぶりに電話かかってきたりするの突然だから切っとけって言ったのさっき本当にあるんですよ。うっかり忘れたらね、えって言ったらね、あ10年ぶりの友人だとか言ってね、気がついたら2時間ぐらい話しててね、はって気がついたらもう次の報知があってね、あ祈れなかったとかね、本当に怒るんです。これはね、真面目にやったことのある人は分かります。私を続いてないって怒るんです。だから心を決めないといけないんですね。1時間は主の前に座ろうってパウロ牧師前に眠ったとしても、眠らないのがいいけど眠ったとしても、あるいはなんかこう散歩に乗った後57分はなんかね、なんか訳のからんことを考えたとしても、とにかくそう決めてやっていくと必ずね、祈りがね聖霊によって導かれて開かれていきます。本当に神様を体験します。これはね、特別な人じゃないんです。どんな人であっても神にご贔屓なんか本当にないんです。神様に心を決めて、あなたにおいてありますねって言われたら主は答えてくださるんですね。それをね知っておりますね。そして3つ目ね、これでね今日のお話はですけど、3つ目はヘブル書の10章に行ってください。すみません、ヘブル書の10章、 こっちにも出ますけどね、10章の、36節、ね、あなた方のこれね、こちらですね、ですからあなた方の確信を投げ捨てとはなりません。あごめんなさい、36だ、36、あなた方が神の御心を行って1時間主の前にしたことは間違いなく御心だから、それを行って約束のもの、神様が約束されたいろんな祝福を受ける、手に入れるために必要なのは忍耐なんですよね。すぐ答えられることもたくさんあるんです。これ間違いなくださいね、最初から忍耐を入れてると、なんかまだやだと思うかもしれないけど、いいですか、答えることいっぱいあります。今日祈ったら次の瞬間答えることたくさんありますが、それとともに確かに忍耐を得ることがあるんですね。だからね、信仰は実はね忍耐が鍵なんです。これはいいですか、繰り返しますよ、すぐ答えることはたくさんありますからね、あのだからあの、ね、すぐ答えることはたくさんありますけども、なんか大事なこととかないかと忍耐を、で忍耐になると嬉しくないじゃないですか。忍耐好きな人いますか、遠慮なく私祈りますから、私の受ける忍耐の訓練をこの人にプレゼントしますって私ね忍耐が苦手なんですよね。最近あまり言いませんけど、昔よく言いましたけど、私大阪生まれで、大阪ってのはせっかちな町なんです、ね、大阪住んできた人は思わずうなずきましたけど、まあね、今知りません、私の時代はですね、もう古い話ですいません、1970年に万博があったの、ね、こんにちはこんにちはってね、あったんです。それでその時ね、東京より先駆けて動く歩道ができたんです、ね、万博だから。それでね、でも動く歩道を、ね、見たらね、大阪の人一発で分かる。大阪の人は必ず動く歩道に乗った時止まらないんです。ちょっと前鏡になって歩かないんです。こういう風に行くんです。これは大阪の人なんです、ね、あんまり面白くないですかね大阪の人はせっかちなんですよ、本当に。でその上、私はその中でも特にせっかちなんですね。あのチキンラーメンが大好きなんですけども、ね、チキンラーメン追いかけたら3分でしょ。で私15秒ぐらいでね、まあ、待てないから開けるんですね。でそこからかき回りしながら柔らかくなったから食べて、3分経ったら食べ終わってるんですね。それがせっかちなんです。するとね、訓練が来るんですよ。 信仰を、ね、主に信じて従ってことで、これがね、来るんですね。で、今受けてる人いるでしょう。ね、愛を疑っちゃいけませんよ。本当にあなたのことを愛してるから、忍耐の訓練を。忍耐を通ってない信仰はまだ試験済みじゃありません。コリント書の言葉では、あれ本物って書いてあるの、あれ言語通り訳すと試験済みのしって言葉なんですね。だから本物の信仰っていうのはね、忍耐を通った人。で、牧本牧師はこの忍耐を通ってるんですね。一番わかりやすいのは、22歳で献身して37歳まで、宣教師で献身したのに、37歳まで、関東から出たことなく飛行機乗ったことないでしょ。で、与えられた言葉は世界中に行くって言葉で、一番最初はインドネシアで、ところがインドネシアは開かないで、37歳からやっと飛行機乗って海外行き始めたけど、全然開かないで、インドネシア行ったのは随分経ってからですね。で、ロシア系ユダヤ人の代わりが開かれるって教会始まったと言われて、28年経って開かれたんですね。だからね、これね、忍耐を通るんです。で、祈りで忍耐を通るんですね。神様ってこう祈るとね、なかなか答えられなくて。諦めない。2週間か3週間目の説教を思い出してください。カナン人の女、ギリシャ人の女は、無視されても拒絶されても娘のために引き下がらなかった女の人のことでね、これ忍耐なんですよね。で、じゃあね、祈りで忍耐を受ける人はね、恵みなんで、か、もう嫌だ、もうこんなもん答えられない、もういいって言って忍耐をしないで祈りをやめますね。するとね、神様って愛の方なんです。で、信仰者の鍵は忍耐だから、祈りをやめたらどうするかというと、試練と困難が来るんです。 祈らざるを得ない風な状況は許されるんだ。もちろん祈っていても試練と困難はやってきます。罪人だから私たちは。でも祈ることによって回避できる試練や困難は実は結構あるんです。祈りの中で忍耐を学ぶなら、もう受けなくていい試練ってあるんです。でも祈りで学ぶことを断れば、神様が、あ、そうか、じゃあ試練で行くねって、ね、忍耐の訓練を受けなさいってこう祈りの中で言うんですよ、ね、もう嫌です、神様、もうこんなに祈っても答えない、もういいやって言ったらですね、ニコッと笑って、じゃあここ試練で行くねってこう試練がやってくるわけですね。だからね、これね、祈りの中で訓練を受けるとすごく重要なんですね。それをね、ぜひ、ね、知っててほしいと思うんですよ。それで、どの証しをしようかなと思ったんですけども、まあ、いろんな証しがあるんですけども、ね、祈りはすぐ答えられるのとね、すぐ答えられるのがあるんですけども、ある方が、まあ、こちらからしていこうかな。ある方が、子供のことを祈ってた。ね。だ、小学生の上級クラスまではね、真面目に教会来てた。とはね、そこからですね、ソフトボール、野球を始めて、そのうちサッカーやりだして、で、日曜日はもう、まあ、中高生でほとんど部活ですね、今ね、日本の場合は。日曜日にやりますからね。で、もうほとんど部活。ミッションスクールでさえ日曜日にやりますからね。ね。だから、もうこの、でね、教会来れなくなった。で、お母さんはイラついてですね、ね、お母さんけ、あの、まず神様大事だから、ね、イラついてた。家族みんな行くのに、その子だけは部活ってことでね。で、イラついてて、神様、来させてくださいって思ってると、神様は言われたんですね。祈りの方向が違うって。えっと思ったらですね、彼が部活をしていることを感謝しなさい、ね、で、言ってることを感謝しなさいから、徹底して感謝したんだ、彼女はね。で、ある日日曜日ですね、なんか、年末かなんか知らないけど、なんかこうね、ただやっぱりその時もね、みんな行くのに、その子だけは残っててね、一人で部活に行くと、ね、言ったん。そしてね、ああ、でもね、気持ちはグッとなったから、感謝しながらね、もういつもずっと見せて、こうね、忍耐強く祈ったわけですよ。ずっと感謝して。で、結構年月が過ぎて、そしたらですね、ある時家から帰ってくると、あ、その教会から帰ってくるとですね、家にこう張り紙がしてあったそうですね。何がしてあったかというとですね、その息子さんがですね、試合でぶつかって、ね、そしてちょっと大変な事故になったから、今病院に行きますっていう。で、慌てて病院に行ったそうですね。で、それが何かちょっと特殊な打ち方をしてて、大変な病になったんですね。で、それでちょっと大事になったわけですね。でも、そのことを通して、その息子さんはもう一度神様を真剣に体験できるようになり、で、そのお母さんも神様に真剣を体験するようになり、で、その子は今ね、しっかりした信仰を持ってますね。ね、あんまり詳しく言うとあれだから、聞きたい人はですね、思わず笑顔になってしまう話に出てますので、聞いてください、これね。で、何が言いたいか分かりますか？お母さんは教会に来てほしかったんだけど、徹底して感謝して忍耐とかずっと寝てたら、神の手が直伝えてですね、大怪我をしたんです。で、その怪我を通して彼は本当に神が、それから再び日曜日きちっと守るようになったということなんですね。で、皆さんですね、忍耐がいるんです。あ、もう一つ、今日オーケストラに山 で、お兄さんが、弟が仏教でやってるから、まあ、ちょっとね、で、第一礼拝にきちんと出て、第二礼拝の途中で、まあ、抜けていただきました。ね。で、もちろんグードレハしませんよ。グードレハしませんけども、一応きちっと集ってね、行くわけですね。で、彼女はですね、前も言いましたけど、二十歳の時にクリスチャンになって、それでお父さんがキリスト教嫌いだったから家から出て、それからお父さんのために本当に乗ってきたんです。で、長崎教会で山本牧師というのはですね、取りなし手の一人です。野見山牧師と、それからジョイ牧師と、私の妻と、それから山本さんっていうのはみんなカラーが違いますけど、すごい取りなし手です。それでカラーが違いますけどね。山本牧師すごく祈られますね。もちろんお父さんのことに真剣に祈ったんですよね。教会だけで密室でもかなり祈ってました。でこういうことは示されたとかね、よく聞きました。ところが40数年間全く救われなくて、ご存じのように3年前は祈って祈ってキャンプに来て喜んだら、ね、お前は俺を騙したと言ってタクシー呼んで帰っちゃったわけでしょ。もう今日繰り返し話しませんね。ところが最後についに救われたわけですよね。あれね、忍耐がものすごくあったわけですよ。ではどこまで忍耐すればいいか教えましょうか。答えを受けるまでです。必ず答えが来ますから。でその答えはね、願った通り来る答えと、もう一つはね、願ったというのとは違う答えが来る場合がありますが、その場合はもっといい答えですから、その答えを受けるまで私たちはね、密接に祈るということで、その時にね、神の手が動くということですね。でどうぞそれを覚えてください。で今日のメッセージは、皆さんいいですかね、今日感動しておしまいというメッセージじゃないんです。これはチャレンジなんです。教会で祈るって場合はね、一緒にやりましょうってことですけど、個人の祈りはですね、私があなたに変わることもできないし、隣の人があなたに変わることもできない、あなたの神様の関係なんですね。でこれはどこでも逆に言えばできるんですね。でまず一人で祈り出すか、二つ目、一時間を性別して神のために捧げるか。忙しい方、もっぴんと言いますね、きっと忙しいと思います。あれもこれもとっても大切だと思います。否定しません。その通りでしょう。でも神様に捧げるより、もしそれが重要だとしたら、その重要だと思っている人やことにあなたの人生を助けてもらってください。24時間のうちたった1時間神様にあなたが性別捧げると、あなたの人生に神の力と恵みがあふれ始めます。あなただけじゃないですよ。そこであなたが祈る人の人生に神の手が動きます。奇跡が始まっていきます。でこれはね実はね、選びなんです。それをあなたが選ぶかどうかは、誰も強制しませんし、誰もね。で3つ目、忍耐強く祈るっていうね、これをなすときに、エコひいきなく神様はその人の人生に神の手を伸ばしてくださるね。それぜひね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りしますけども、最後に今から祈ります。で最初はその1時間祈りはね、神に求める人、できないからよしやろうと思った人、おそらく、早い人は今日だけはしまい、長く持って1週間できないなと思って落ち込まないように、神に求めないとできませんので、それを本当にやりたいなと思った人は今私が祈りますので、手を挙げるなんて言いませんので、ただし私について大きな声じゃなくてもいいから声を出して祈ってください。全然強制しませんから、ね、でも神様に本当に毎日1時間祈る力を与えてください、祈る恵みを与えてくださいと思う人はね、私について祈ってみてください、ね、お祈りしますね、天のお父様、私が毎日1時間祈れるように助けてください。あなたの前に1時間を性別して祈ることができますように。その力がないことを認めます。助けてください、導いてください。そして神様の愛を、恵みを、奇跡を自分の生活の中に、愛する人の生活の中に具体的にたくさん体験できますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。天のお父様、今祈られたお一人お一人に本当にその恵みを具体的に広き導いてください。今祈らなかったお一人お一人に神様が触れてくださって 祈りの恵みをもっと深く教えてくださり、憐れみをかけて導いていってくださるようにお願いいたします。そして神様、どうぞ私たちがこの祈りの祝福を知ることができるように、教会で共に集まっているのと同時に、一人一人が置かれている生活の現場で祈りながら、神様の愛と恵みを具体的に体験していくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、今一人一人が主の前に注ぎ出すこの願いと求めに応えて、心と体を癒して健やかにし、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、この痛みを取ってください。一時的になくて根本的に痛みを取り除いてください。痛みを根本から消えてなくなれ。念出した人に触れて完全に癒してください。お願いいたします。耳鳴りを取ってください。耳鳴りをもたらしている一切の悪しき霊を、その人の力をさる。電足でしょうかね、なんか呼吸器系に問題を持っている方、そこに触れてくださり、癒してくださり、また霊的な圧迫を取ってください。呼吸器に問題があるこの一切の悪しき霊の力を、その人の力さる。まだブラブラ。今日すごく語りかけを感じた人がいます。だけどそうだと思ったんだけど、なんか自信がない人がいます。あなたは正しいです。自信を持つ人はありません。ただ私にすがりなさい。何度かうまくいかなくてがっかりしますが、落ち込まないで何度でもチャレンジしなさい。私はあなたに祈りの恵みを開いていこう。今まで体験したことがないぐらい神様の愛とか恵みをこれからあなたは見ていくようになります。ものすごく具体的に見ていくようになります。あなたの心になんかこうすごいチャレンジを受けました。すごい語りを受けました。それは私があなたに語ったと知られます。なんか自分に諦めてしまっている人がいます。でなんか心をですね、神様じゃなくても諦めてしまって、どうにでもな、まあ、いいや、もうどうにでもなりもいいやっていう感じで、なんか心の深いところで諦めて、別にサタンだけは出したわけじゃないんですけど、もう投げ出してる人はいますけど、主は言われます。あなたが諦めても私は諦めない。愛する子よ、もう一度私のビジョンを受け取りなさい。そんなのは無理だとあなたの思いは言います。その通りです。無理です。でも私は諦めない。その私の愛に応えて、あなたはもう一度私の言葉を受け取りなさい。その時私はあなたのうちに再び祈る力、また祈りたいという願い、心を与えていこうと言われます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人に触れ働いてください。次の信仰の一歩を踏み出しなさい。オンラインされている方でまだ信じていない方は、信じる時です。洗礼を受けていらっしゃる方は洗礼を受ける時です。聖のバプテスマを受けていない方は聖のバプテスマを受ける時です。献身しない方は献身をする時です。次の一歩を踏み出しなさい。その小さな一歩があなたの人生に非常に大きな祝福をもたらすことになります。恐れないで次の一歩を踏み出しなさい。同じところにずっと留まっているのではなくて、次の一歩を踏み出しなさい。その時あなたはもっと深く、もっと豊かに神の愛と恵みを知るでしょう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、青木子犬が湧く場、 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをする前に、今日は報告と発表があります。司法をご覧の方はですね、どうぞ前に来てください。司法の中のですね、10番にも書かれていますけど、一応松本俊哉牧師の方からちょっとお願いします。
感謝いたします。ですね、司法の方に書かれておりますけれども、鹿児島、千鳴宮古エルサレム教会ですね、の、瀬野口彩姉妹と、結婚することになりました。ですね、感謝しますありがとうございます。長崎教会 の、 長年の祈りの課題感をなったところがあったんですけども、お祈り感謝いたします。本当に突然なんですけども、ここは報告ということであれなんですけど、短くしたいというふうに思うんですけども、5月に、指名されまして、私の方が指名されまして、で、お伝えして、それで、お祈りしていただいて、それで、5月からしばらく、どうですかということに祈ってもらってて、なかなかよくわからない状態であったんですけど、8月になって、ともに祈っていく中で、ともに御心であるということを、確信を持てました。御言葉を通して、で飯とか、使命とかですね、その働き、特に私自身としては、飯と献身ということに関して、一つポイントがあるかなというふうに思っていて、ずっと祈っていました。で献身というところはですね、もちろん私が牧師である以上、当然その歩みをしないといけないというふうに思うんですね。で献身、奉仕者として、彼女自身もすでに仕えているので、そういった心があるということはもちろん、分かっていたことなんですけども、じゃあ実際そこに身を投じて献身者としての歩みをするということで、もちろんそれが一つの課題ポイントであるというふうに思っていましたし、飯という部分に、関しては、ずっと私はですね、20歳のぐらいからですね、俊哉君は結婚するのが早そうだから祈っておいた方がいいよってですね、ずっと言われてたわけなんですけどね。なのでその頃からですね、飯についてはしっかりと祈っておきなさいってよく、言われてたんですけども、飯っていうことを祈ってて、私自身の飯としては十字架のメッセージを語るっていうことですね。で彼女の飯としては賛美をするっていうことだった、賛美っていうことだったので、初めはそこがどう一致するのかちょっとよく分からなかった部分があったんですけども、本当に祈っていく中で、5月にリバイバルが始まったということが語られている中で、その賛美を通しても、そのメッセージを通しても、本当にたくさんの人々にキリストの愛を、十字架を伝えたいということ柄を、本当に一つとなって神様の働きができるんじゃないかなということ柄を、本当に祈りの中で、最初は全く別々の人生でしたし、全く関わることもなかった、ような状況だったので、全く分からなかったんですけども、そういった事柄を通して、本当に御言葉を通して、飯のことを通して、確認ができてですね、結婚することになりました。で以前ですね、俊哉君は結婚相手を探したらダメだよって言われたんですね。何かというと、結婚相手を探すんじゃなくて、ちゃんと自分が神様に従って歩んでいけば神様は用意されているからってよく言われてたわけなんですね。で今回ですね、伊沢牧師に相談させていただいて、先日、結婚セミナーという形で、していただいた時にもですね、神様が引き合わせてくださったお見合いだねということを言っていただいたんですけども、本当にそのような形で、自分たちとしては本当に全く予想外というか、本人たちもちょっとびっくりする感じだったんですけども、そういうような示しと導きの中で、今回開かれたことを本当に神様に感謝しています。でこれからまた まだ今準備段階に入ったところで、これから、話を進めていくところです。当然向こうは今社会人なので仕事を辞めるタイミングとかもいろいろあるので、まだ時間ある程度かけながら、準備を進めていきたいというふうに思っているんですけれども、その中でたくさんまた教会皆様にもお世話になることたくさんあるというふうに思います。これからまたよろしくお願いいたします。本当にお祈りを感謝いたします。
はい、あ、おめでとう。どちらか花束もらったの初めてじゃない。ゴスペルクラブでそのゴスペルクラブとして受けたことあるけど、松本どちら個人としておめでとうございます。ぜひそれはあやさんに送っていただきたいと。十字架を語ることと賛美といったら、まあ、私たちと一緒だなと思って聞いてましたけど、おめでとうございます。これから、まあ、あやさんのお母さんですね、お父さんも召されてますね、お母さん、まあ、としや君のご両親とかお互いに挨拶に行ったりいろいろありますので、それからちょっと結婚までちょっと時間があるので婚約をした、儀式をしたいというふうに二人は望んでいるので、まだ分かりませんが、そのおそらく鹿児島で婚約式をして長崎で結婚式になる可能性が強いと思います。まあ、ホテルでするか教会でするかそれは、まあ、お二人が最初に決められますので分かりませんが、教会でする場合は非常に皆さんのお手伝いを必要としますので、まあ、ぜひ喜んでしてあげていただきたいと思います。あと、まあ、披露宴もホテルですれば、まあ、いろいろやってますが、教会でする場合には本当に皆さんの、まあ、愛のボランティアが必要になると思うのでよろしくお願いします。南君が結婚した時ですね、まあ、二人ともお金を全く持ってませんでしたけども、本当に祝福された結婚式をして、まあ、両家のご両親がえらい感動されてですねいましたけども、ぜひみんなの愛でですね、本当に二人の結婚を祝福してあげて、来た人たちが本当にその神様の愛に触れて、まあ、死を体験できるように、まあ、そういう式にしたいと思ってますので、まあ、教会することになったら仮にホテルであったとしても行って祝福してあげてほしいと思いますので、ぜひ祈ってですね支えてあげてほしいというふうに思います。まあ、10年来のような答えられましたので、その10年分の祝福をですね2人に受けていただきたいと。ちょっと全く個人的な余計なことを言いますね、としや君と長崎教会が得をしたような気がいたします。、ね、そう思う方は神様に拍手を。